田哲也今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田哲也です。
おはようございます、水谷香菜です。
ごめんなさい、香菜から注意を受けました。この世界の片隅にです。はい、これは大ヒットした
そうです
アニメですね。同時期が君の名はというその後に公開されたんです。
はい、
中身はいいというのは噂で聞いてたんですが、やっぱりこの年になりましてアニメ作品っていうのはちょっとやっぱり、でもそこはそれ DVD の気楽さで借りれますんでね、見てみたんですが、やっぱりあのあれは良くないな。
え？
あの偏見で考えるのは良くないですね。いい作品でしたね。まあ、つまりそれが言いたいんですわ。
はい、
これはもうカナさんも先に見ていたという。これね、皆さん君の名と違いますし、作品の流れが違いますし、宮崎アニメとも全く違うという。実にその日本人の民族的真相を見事に描くというような高い次元のアニメなんですよ。
はい、
まあもちろん あのアニメが持つファンタジーの側面、とかはたっぷり持ってるんであります。ジャンル的にものすごくズバーッと突き放して言えば、ジャンルとしては広島ものです。うん、広島原爆ものと言っても過言ではないと思います。原爆への怒り、反戦、平和への願い、そういうものが深く作品の中には閉じ込められているんですが、それを前面に押し出してこないという、これがすごいんですね。
はい、
アニメのタッチそのものはと言いますと、描き出される人物も風景も単細の色使い、描写はさっぱりしたもんで、主人公の女性でも数本の線で描かれたという、まあ荒いといえば荒いんですよ。ところがこれが動き出すと不思議とその動きに吸い寄せられてしまう。アニメの主人公はスズという女性でありまして、一筆で書きで描かれたような線で登場する主人公、体型を見ましても流行りのアニメとは違いまして四等身の平凡な娘が筆書きされている。右の唇の脇にほくろがありまして、実家は瀬戸内の海苔養殖を家業とする一家の娘で、兄と妹の住とのどかに暮らしている。で、貧しいながらこの少女は家業を手伝いながら瀬戸内の白鷺の舞う干潟の浜で生きているという。
はい、
こう見ておりまして綺麗ですよね、そら。単細が淡くこう動くわけでありますから、ほっとするような情景カットから始まるんですよ。浅瀬の海とかね。ギクッとするのはかな、あそこ覚えてない、すずさんが海苔を納めに風呂敷包みを背負って町へ入っていくという、
はい、
あの時に風呂敷に包んだ海苔の箱を一回壁に押し当てといて背中にくくりつけるだろう。
はい、
なんとも思わない。
なんで
ものすごいリアルだと思わないか。
ああ、
子供の時やらなかった、ランドセルかなんかでドーンと壁に寄っかかっといてとかって、
はい、いや
ごめんな、俺たち時代特有の、
いやちょっとそんな細かいところに私は気づきません ね。
あの戦前の人間の暮らしを描いてるんだけど、俺戦国っ子だよ、だけどもね、奥深い記憶の中にそんな風にして荷物を背中にくくりつけるおばさんを見たことがある。電信柱がある。背中に大きい箱物を風呂敷に包んで背負おうとするときに、まず電信柱に木箱を押し付けといて、くるっと自分だけ回って背中を木箱に押し付けて、どっこいしょで自分の背中に、俺ね、その細かさがね、ただものではないなと思ったのよ。そのあたりからちょっともうこの作品に魂が吸われてしまったんでしょうね。
はい、
やがてすずは田舎の地方都市を歩きます。人々がつましいながらも懸命に生きているという風景が映ります。そして大きい川のほとりを歩いていると、瀟洒な建物が見えてきます。それが太田川ほとりにあった産業奨励館。へえ、立派なレンガの建物が広島にもあったんだと見ておりまして、あれと思うんですね。そうです、これが原爆ドームになる建物。はい、つまり少女すずが歩いている風景は 原爆で燃える風景なんです。街ですれ違う人々も全部原爆で死んでいく人たち、あるいは凄まじい被害を受ける人たちが鈴とすれ違っていくという、なんともはやその原爆で燃える前の広島が胸がかきむしられるほど懐かしくのどかで美しいんですよね。太田川に帆を上げた川船が上り下りする、そこに白鷺が飛んでいるという、そののどかな広島から物語は始まるという、この作品また明日も語りますんでお付き合いのほど